私たちの愛する主イエス様は、あの日あの時、エルサレム郊外のゴルゴダの丘に建てられた十字架上にお着きになられました。そして古今東西のすべての生まれながらの罪人の罪、咎、汚れ、一切合切を身に負われて、贖いの死、身代わりの死、十字架死を遂げられました。で、一体私たちの人生において最も厳粛な時間は、この世に生を受ける誕生の瞬間と、この世での命にピリオドを打つ死の瞬間でありましょう。とりわけ死に臨もうとしている人のそばには、その人が愛した家族や本当に親密な人々しか立ち会うことのできない厳粛な場面がありますね。ところで、私たちが聖書を通して見てまいりました主イエス・キリスト様の臨終の場はどのようであったでありましょうか。父なる神様がその愛する御子イエス様のために用意された臨終の場は、本当に私たちの想像を絶する惨めでむごたらしい過酷なものでした。主イエス様の額から出る、にじみ出る血の汗を拭う人もいない、まして主イエス様に励ましの言葉をかける人もいない、この方ほど人々から見捨てられ、深い暗黒の中で世を去ったものがあったでしょうか。主イエス様は生涯何一つ罪を犯したことのないお方でした。したがって自ら裁かれることも死ぬことも決して本来はありえないお方でした。そのイエス様が父なる神様の罰を受けなければならない時、まして、その御怒りが古今東西のすべての罪人に対する御怒りの集中である時、イエス様が味わわれた霊的暗黒の恐怖はいかばかりであったでしょうか。十字架につけられたイエス様は、その深い見苦しみの中で次第に感覚が麻痺していく前に、いくつかの御言葉を発せられました。ある時は低く、ある時は激しく、また愛を込めて十字架上で御言葉を語られました。それらはいずれもほんの断片的なものでしかありませんでしたが、そこには深い意味が込められているのです。皆さんの手元の旧婚の中にはの裏側の、旧婚の中にはの裏側の本日の礼拝説教の参考資料括弧の2、括弧の2のところに記されていますように、イエス様の十字架上の御言葉は、普通十字架上の七言、十字架上の七つの御言葉と呼ばれます。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの四つの福音書を総合して見ていきますと、イエス様の十字架上の御言葉の第一は、ルカの福音書23章34節に記されているもので、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのですとの御言葉です。十字架につけられたイエス様の口から最初に出た言葉は祈りであり、父よという呼びかけによるところの敵対する者の許しを求める祈りでした。イエス様はこれまでどれだけひどい仕打ちを受けてこられたでしょうか。前の晩大祭司に捕らえられ、ヘロデ王の恥ずかしめを受け、優柔不断な総督ピラトによって裁かれ、荒れ狂う人々の物笑いとなり、 ローマ兵たちによって殴られ唾を吐きかけられ鞭打ちされて散々な目に遭わされてきたのです。しかしそれらすべての卑劣極まりない行為に対するイエス様の御言葉は、父よ、彼らをお許しくださいというものでした。第二の御言葉は、同じルカの福音書23章43節に記されているもので、誠にあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいますとの御言葉です。そのエルサレム郊外のゴルゴダの丘に建てられた十字架、そこにお付きになっておられるイエス様、その時イエス様の両側には二人の犯罪人が十字架につけられていました。そのうちの一人は口汚くイエス様を罵りましたが、もう一人の犯罪人は、イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してくださいと願い出ました。イエス様はその罪を悔い改めた犯罪人に対して、まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいますとの慰めと希望に満ちた約束の御言葉をお与えになられました。その犯罪人に対する約束は取りも直さず、自らの罪を悔い改めてイエス様を信じる全ての人に対する永遠の命の約束なのです。十字架上の第三の御言葉は、ヨハネの福音書19章26節と27節に記されているもので、女の方、ご覧なさい、あなたの息子です。ご覧なさい、あなたの母ですとの御言葉です。その時イエス様は十字架上の耐えられないほどの苦しみのただ中にあってさえ、十字架のもとにひざまずいていただろうその母マリアの行く末を思い、愛する弟子ヨハネに母を託しておられるのです。弟子のヨハネはひとたびイエス様を見捨てて逃げ去ってしまったものの、イエス様に対する愛と信頼の上に再び引き返し、十字架上のイエス様のもとにひざまずいていたのでありましょう。イエス様はそのヨハネを目で指し示しながら、女の方、ご覧なさい、あなたの息子ですとマリアに言われ、弟子のヨハネに対しては、ご覧なさい、あなたの息子ですと言われて、その短い一言の中に全てを尽くしておられるのです。深い主のご配慮ですね。十字架上の第四の御言葉は、マタイの福音書27章46節に記されているもので、エリエリレマサバクタニ、我が神我が神、どうして私を見捨てになったのですかとの悲痛な叫びです。その時イエス様の全身に全人類の、古今東西の全人類の罪の重荷がどっとのしかかっていたんですね。そのもう耐えられないほどの極限状況での凄まじい叫び、十字架の死の苦しみの中に、イエス・キリストの死こそ私たちの罪の裁きの身代わりであることが明らかにされています。十字架上の第五の御言葉は、ヨハネの福音書19章28節に記されているもので、私は乾くというものでした。イエス様は父なる神様によって定められて旧約聖書に示されている通りの贖いの御業を成し遂げられた時に、初めてご自分の体の状態に気づいて、私は乾くと言われたのです。全人類の犯した罪と暴力の歴史、その罪の悲惨さゆえの、その 絶え難き渇き、それが十字架上のイエス様の渇きでありました。十字架上の第六の御言葉は、同じヨハネ福音書19章30節の完了したテテレスタイとの御言葉です。これは決して全てが虚しく終わってしまったという敗北の言葉ではありません。旧約聖書の預言を、旧約聖書の預言の御言葉を全て成就して、罪人に対する贖い、救いの技を完了したという、救い主メシアキリストとしての静かな勝利の叫びでありました。十字架上の第七の御言葉は、ルカの福音書23章46節に記されているところの死を前にしてのイエス様の最後の言葉、父よ、私の霊をあなたの御手に委ねますとの祈りの御言葉でした。死を前にしてのイエス様の最後の言葉は祈りであり、父よとの父なる神様への親しい呼びかけでした。その祈りをもってイエス様は息を引き取られました。つまり十字架上での最初と最後の言葉は祈りであり、父よとの御父への親しい呼びかけのお言葉だったのです。父よと呼びかけられた父なる神様の愛の懐こそ、御子イエス様の喜びであり、至福の場であったのです。イエス様の願うところは、父なる神様と一つになることでした。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねますと祈られ、主イエス様は贖いの技を、罪人の罪が許され救われる救いの御業をすべて成し遂げて、その霊を父なる神様の御手に委ねられたのです。イエス様はその祈りをもって、父なる神様の御腕にすべてを委ねておられます。この祈りのうちには、救い主としてのイエス様がご自分の使命を完全に成し遂げられて、再び父なる神様の御手に抱かれ、勝利の平安を得られたことが示されておりましょう。ですから私たちも日々さまざまな恐怖や戸惑いのある現実の生活の中に、神様、天のお父様、私の霊をあなたの御手に委ねますと祈りつつ生きることができるのではないでしょうか。主なる神様の御前にお委ねする生活は、主なる神様の御前にお委ねする生活は、決して現実逃避ではありませんね。それこそ実は本当の隠れ家を持つ勝利者の生き方に他なりません。主イエス様がご自分の命まで捨てて、全ての人の罪の贖いを成し遂げ、ご自身を誠の救い主キリストを信じる者に切り開いてくださった永遠の隠れ家、天の御住まいについて、主イエス様がご自身の命まで捨てて、全ての人の罪の贖いを成し遂げ、ご自身を誠の救い主キリストを信じる者に切り開いてくださった永遠の隠れ家、天の御住まいについて、先ほど司会者にお読みいただきましたヨハネの黙示録22章にこのように記されています。ヨハネ黙示録22章1節を見ますと、御使いはまた水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は神と子羊の御座から出て、都の大通りの中央を流れていた。こちら側にもあちら側にも 十二の実をならせる命の木があって、毎月一つの実を結んでいた。その木の葉は諸国の民を癒したと記されています。もはやそこには耐えられないような渇きはなく、命の水の川が神と子羊の御座から流れ出ていたというのです。かつて神様によって創造されたエデンの園の中央には命の木が生えていました。しかしアダムとエバが罪を犯した結果、エデンの園を追放されて、命の木に至る道が遮断されてしまいました。しかし神様の救いのご計画の最終段階において、神様は再び人間を命の祝福に預かるものとして回復してくださるというのですね。エデンの園の命の木の実は永遠の命を与えるものでした。新しい天のエルサレムにおいては四六時中その実がなっているので、生徒たちはいつでもその実を取って食べることができるというのです。これは永遠の命が豊かに与えられることを表しておりましょう。またその木の葉は諸国の民を癒したと言われていますが、新しい天のエルサレムには病気はありませんので、病を癒すという意味ではなく、生きる喜びを豊かに与えてくれることを意味しておりましょう。このようなことから、新しい天のエルサレムに住むことを許された人々の特徴をまとめてみますと、新しい天のエルサレムに住むことを許された人々の特徴をまとめてみますと、まず一つ目に、永遠の命の水の川の流れの祝福に豊かに身を横たえ、聖霊のゆったりとした恵みの大義の中で生きることができるということですね。また22章3節を見ますと、もはや呪われるものは何もない。神と子羊の御座が都の中にあり、神のしもべたちは神に仕え、御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の御名が記されていると、ここに言われています。ですから二つ目の特徴は、新しい天のエルサレムに住むことを許された人々は、神様と子羊なるイエス様との御座の前で礼拝するということなんですね。神と子羊との御座の前で礼拝するということなんですね。この3節後半の神に仕えるとは、神様を礼拝することです。で、旧約時代、すなわちイエス様がお生まれになられる以前の旧約時代には、神様の御顔を見ることはモーセといえども許されていませんでしたが、新しい天のエルサレムにおいて生徒たちはこの4節に、御顔を仰ぎ見るとありますように、直接神様の御顔を仰ぎ見て礼拝させていただけるのですよね。さらに彼らの額には神の御名がついています。で、旧約の祭司たちは額のところに主への聖なるものと彫った純金の札をつけて礼拝したと言われています。新しい天のエルサレムにおいて神様を礼拝する聖徒たちは、神様のために聖別され、神様に属するものとされた証として額に神様の御名が記されているというのです。三つ目の特徴、それは神様がその存在を照らしてくださるということです。神様がその存在を照らしてくださるということです。神様によって全存在を照らされるのですから、 自らのうちに闇はなく影もありません。そしてイエス・キリストの御霊が宿ってくださる聖徒たち一人一人の体が新しい神の宮御住まいとなるというのですね。かつてのあの日あの時、エデンの園を追放されてから罪に汚れた人間が神様と出会う場所は地上では限定されていました。旧約時代の荒野の生活の時には幕屋で、ソロモン王以降はエルサレム神殿でと決められていました。しかし時が満ち満ちて、イエス様が全人類の罪のなだめの供え物として十字架上で死なれてからは、もう動物の犠牲は不要となり、イエス様を信じる一人一人の体が主にある聖なる宮、神の御住まいとなったというのです。皆さんの手元の参考資料括弧の3に記されていますように、括弧の3に記されていますように、このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのですと、エペソ人への手紙2章21節と22節に記されている通りです。しかしこの地上においてはなお私たちの罪のゆえに、体としての聖なる宮も捧げられる礼拝も不完全なものであり、霊的な渇きを覚えやすいものです。この神様に捧げられる礼拝が完全なものとされるのは、主イエス様が御再臨され、すべてが新しくされる時です。新しい天の都における礼拝こそ私たちの礼拝の究極のものです。私たちはその天の都での礼拝を目指して、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして主なる神イエス様を愛し、神様と子羊なるイエス様の御座を仰いで礼拝をお捧げしてまいりましょう。そうして神様と子羊との御座から流れ出る命の水の川の流れの祝福に預かっていくことの許されるお一人お一人、北新潟キリスト教会とならせていただこうではありませんか。神の子羊になるイエス様は私たち一人一人にあなたに言われます。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる神様、この受難週の主日の礼拝において、あなたの御言葉にともに預からせていただき、主なる神イエス様の御言葉と御霊様に満たされて、主イエスキリスト様のしもべ証人弟子として祈りつつ歩ませていただくべきことを改めて示されたことであります。悲喜こもごも、さまざまな事柄が去来いたしますけれども、にもかかわらず望みを抱いて喜び、この世の現実の回復のために、解決のために、そしてお一人お一人の隣人の方々のために、救いのために、取りなし祈り続けさせていただけますように、 一隅を照らす主イエスキリスト様のしもべ上人弟子とこれからもならせていただけますようにお願いいたします。続いて御言葉を心に留めながらこの月の聖餐式に臨ませていただけますよう愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。